今日も私たちは御言葉を通して神ご自身の知恵をいただきます。聖書は神様の知恵です。そしてこの御言葉を通して私たちは今日を、そしてまた明日を、今週を、この人生を生きる知恵、そしてまた神様は私たちに知恵を与えてくださり、それが実践されるとそれが悟りになります。そして私たちはこの御言葉を通して、あ、本当にこの御言葉通りに歩むことが神様の祝福なんだという悟りをいただくことができます。今日も神様の知恵を求めてまいりましょう。そしてまた神の言葉には力があります。聖書はそのように言っています。私たちがこの御言葉をいただく中で、私たちが実際生活の中に生きる力を、励ましをいただきます。神様はこの御言葉を通して、今日も私たちが生きる力を、明日も生きる力を、今週生きる力を、そしてその励ましを、この人生を生きる力と励ましを、主は御言葉を通して私たちに分かち合ってくださいます。主の力をいただきたい人、主の前に求めていきましょう。アメン。今日私に、この、最初に私自身のこと、それは私の恥ずかしいことであり、また、私自身も、今共にこの恵みに預かりたいと必死に主の前に植え替えているものだということをしていただきたく、ちょっと私の恥ずかしい話もちょっとさせていただきたいと思うんですが、私は、両親ともにクリスチャンでした。そしてクリスチャンホームで育ちました。罪ということを教えられました。神様の前にどう歩むかということ、人の目よりも神の目、罪ということを教えられました。しかし、私は同時に、また幼い頃からこの日本という社会に住む中で、人の目という、恥というその中に、生かされて、いるということにある時気づきました。それはポール・ベネディクトという人が、アメリカの女性の文化人類学者の方なんですけども、聞くと刀という本を書いて、西洋はキリスト教の聖書をもとにした神と自分との対話、罪との文化である。そして日本は人の目を恐れる、恥の文化であるという本を書きましたので、それを読んで私自身の中にあるものも探られる思いがいたしました。大学の時にそのようなことを通して心理学を勉強しました。そして心理学を勉強したことは良い面もあったんですけれども、悪い面もありました。そしてある時に私は、本を読んでいて、自分はなんでこんな自分なんだろうという、その混乱した自分の内側、そして、それは、心理学とか自己分析とか、しても結局は御言葉が言っているように、第2コリントの5章で言っているように、私は人間的な標準で自分を知ろうとはしません、そういう悟りがなかったので、20歳の時には自分で自分のことが分かる、その自分を追求したい、そして自分を振り返るときに混乱している、なんでこんな混乱した自分なんだ。あるとき一冊のバイブルに出会いました。一冊のこのバイブルじゃなくて、バイブルに出会ったのは何という本かというと、ボゲン病という病気でした、本でした。それは日本の精神科医の久森重盛という人が書いた本で、皆さんこれ牧師は勧めてる本じゃないので絶対読まないでください。読む必要のない本です。私はその先生も久森先生も最初は先進国の、社会問題として、今なぜ子どもたちの中に問題があるのかということを、経済生活、都市化、そしてまたその中での核家族化ということの中で、モデルを見ないままその子育てする中でその問題が大きくなっているということを書きたかったんですけども、その本が一回出たんですけど売れなかったということで、売れるためにはどうしたらいいかということを考えて、久松先生はボゲン病、母が原因の病気、私は読みました。これ俺じゃんと思ったんですね。そしてその結果何を言ったかと思うと、その本を持ってですね、そのバイブルを持って明美先生のところに行って、こう言ったんですね。お母さん、僕がこうなったのはお母さんが原因らしいよ。だいたいどこの長男も母親を怒らせるスイッチは持っています。持ってない人もいるかもしれないんですけども、私は本当に母親を怒らせるスイッチを知っていたようです。母親は怒りました。で、今本当に愛を持って叱ってくれたことが何度もあるんですけども、その時の怒りようは本当の怒りでした。 もう私の前に指を一本突き立てて、そしてこのようにはっきり言いました。エリア、もう二度と私の前で心理学の話はしないでちょうだいと言って、それ以来二度と母親の前では心理学の話はしておりません。私が傷ついたのは当時母親のせいだと思って、それを支持するその本に出会ったと思って、私は本当に喜びました。そしてもしそのことがなかったら、ずっとずっとそのことを持ち続けていたことでしょう。そしてその本は、聖書が教えている大切な大切な罪の問題は取り扱っていませんでした。本当に今日私たちは御言葉から神様の知恵と力をいただきます。そして私たちの中にあるものが取り扱われます。神様が、私たちは神の国と大きなことをしよう、御国が来ますように。でもどこから始まるかというと、皆さん、私の心の中から始まります。私の心の王国ということが砕かれない限り、御国は私たちを通して現れることはありません。だからこそ今日私たちも共に、本当にこのような、私たちをあがない、救い出してくださった主のご計画の中に呼ばれている私たち、今日もう一度創世記を読みます。創世記にはたくさんの初めのことが書かれてあります。神様の素晴らしいご計画も最初に創世記に書かれてありますけども、神様ご自身が喜ばれないことの始まりも創世記の中にたくさん書かれてあります。それを順番に見ることを通して、私牧師としての、また教会としての好き好みということではなくて、神様が御言葉を通して順番に語ってくださっているところをしっかりと受け止めてまいりたいと願います。創世記の4章のところから今日共に見ていきたいと思いますが、いよいよ神の国から引きずり落とされた人々を通してサタンの国が築かれていきます。サタンの国の始まりと、でもその中に神様は特別な神ご自身のご計画を始めてくださいました。今日はサタンの国の始まりと神の国の復興計画の始まり、神様は悪いことが始まるその中においても、同時に力強く小さいけれども確実な主ご自身の働きを始めてくださるお方であり、私たちもまたこの地上の中にあって、暗闇と混乱の中から贖い出された私たちには、主ご自身の神の国の、ご計画が与えられている。一緒に見たいと思います。まず最初に、神の国、サタンの国、何それ言いますけれども、今日できるだけ皆さんに分かりやすくと願い、このように表現させていただきました。神の国、それは、神様が善悪を決めます。神様が基準です。だから神様がしてほしいことが良いことであり、神様が嫌われることが悪です。でもサタンはそのような神の国で神を妬みました。そしてまた、神を妬んだので、その傲慢のゆえに落とされました。そして落とされたサタンは自分の王国を築きたいと願いましたけれども、国民がいないことに気づきました。そして国民がなければ国は築けないので、神の国にいる喜んで主に仕えている人々を妬んで、その座から引きずり落とそうとしました。そしてその人に対して、あなたが神のようになったらよい、あなたが神のようになったらよい。そしてその善悪の知識の木を取って食べた人の中には、人が善悪を決める、自分がしたいことが善で、自分がしたくないことが悪です。そして自分がしたいことが善なので、自分がしたくないことをさせる人はみんな敵です、悪魔です。そのように人は思ってしまいます。それがサタンの国に支配された人の罪の本質です。それがこの神の国とサタンの国の正体であり、善悪の知識の木を取って食べた人の罪の正体です。自分がしたいことをする、そして自分がしたくないことはしない。そしてこれが夫婦関係の中で、自分がしたいことが良いことで、したくないことが悪であるならば、これは素晴らしいことじゃないかって一見思うかもしれませんけれども、神様なしの世界なので、夫がしたいことと妻がしたいことはぶつかります。そして自分がしたくないことを相手はしてほしいと願います。それの中でクラッシュします。だからこそ人が善悪を決めるという中においては、自己中心の世界が築き上げられ、そしてまた 人が善悪を決めるという世界の中においては、争いと妬みと、そしてそれは将来的に戦いへと、争いへ、戦争へとつながっていくのです。このような中において、自分が絶対者となり、神様を排除し自分が絶対者となるので、誰からも指示を受けたくない。そしてそのような善悪を各自で決める中で争いが始まっていきます。そして私たち、教会のすべての働きの中においても、私たちの教会では誰か個人のビジョンが実現されるということは誰も望んでいません。それが去年の11月に発表された私たちのビジョンであり、目指すところであるということを一緒に受け止めましょう。私たちはイエス・キリストの栄光を表したいと心から願います。誰も自己実現のために教会を利用する人はいません。そのような中において、このサタンの国、まあこの世界の中において、罪の世界の中において、もしそのような妬みが放置されると、怒りとなり、なんで自分がしたいことをさせてもらえない、自分がしたくないことをさせるんだ、そしてそれが憎しみとなり、そしてそれは殺人となります。人を殺さないまでも、心の中であの人さえいなければ、もうそれは殺人です。その人の心の中に、本当の意味での主の喜びはありません。主ご自身は、そのような罪と死の中から、私たちは私たちの力でそのような罪と死の中から、その呪いの中から贖い出される、そのような力は私たちにないことを知って、主はご自身の一人子、イエス・キリストを私たちのためにお使わしくださって、イエス・キリストを信じるだけで、私たちは神の子供とされる特権に預かっています。闇の中から光の中に移されています。そしてこの光の歩みの中に私たちは、私たちにもなすべき使命が与えられています。今日、創世記の4章を見てまいりましょう。創世記の4章の1節から4節を朗読いたします。ご一緒に御言葉、聖書をお開きの方、スクリーンで映らされたらご一緒に朗読ください。3、はい。人はその妻、エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。このカイン、私は得たという名前だと書いてあります。私は得た、ゲットという名前です。本当に主が与えてくださったということを喜びました。でもアベルという名前は息とか蒸気、そしてそれは虚しさを表す名前として表現されています。カインの時に勇ましい名前が付けられたのに、アベルの時には虚しいという名前が付けられている。それは先ほど私のことを言いましたけれども、きっとアダムとエヴァはカインが生まれてゲットと思ったんですけども、子育ての大変さの中で反抗に遭い反抗に遭い、そして子育てって大変だなと息をつき、アベル、息という名前ですか息をつき、子育てって蒸気のように虚しいな、アベル、ちょっとこれまた八つ塚家の話なんですけども、私はエリアという名前をつけていただきました。エリア、カルメル山で多くの偶像の預言者と戦う勇敢な預言者です。でも7人目のイザヤ先生は慰める子ってつけられました。きっと両親のその子育ての大変さが最後に名前でも表されているんだと思います。ユータ兄弟笑ってるけども、ユータ兄弟勇ましく太る、あ、ごめんなさい、あ、これ、ごめんなさい、ついに言ってしまいました。カットお願いします。ユータ兄弟、ナオト兄弟、勇ましい名前が付けられましたけども、ユータ兄弟から10年経った妹には ただもう詩を歌っていてくださったらよいというしおりちゃんという名前が与えられている。こんな子育てって本当に大変だなっていう、ある先生は言いました。すごい五人兄弟で、上からはすごい力強い名前をつけていくんですけども、最後にはもういてくれたらよい、主だけが望みですという名前をつけさせていただきましたっていうことも言っていた人がいるんですけれども、このようにカインとが与えられて、そしてカインは本当に反抗した人なので、そのような子育ての中で苦労したことがその名前の中にも表されているのかもしれません。今日私たちはこのカインの捧げ物に目を留めたいと思うんですが、カインがこれから長男族がまた迫害を受けることがないように繰り返しておきたいと思いますけれども、カインの捧げ物、このカインはこのアダムとエバがそのエデンの園を追放された後、これ人々は捧げ物を通して、捧げ物というのはコルバン、主に近づく方法でした。本当に追放されましたけれども、主ご自身の憐れみにすがるために捧げ物、これが礼拝の手段でした。だからこそどのような礼拝を捧げるかということは本当に大切なこととして教えられていました。しかし主はカインの捧げ物には目を留めてくださいました。カインは自分でしたい通りの礼拝を捧げたからです。自分が善悪の知識の木を取って食べ、自分の都合に合わせた自分勝手な礼拝を捧げたんです。自分の都合で、自分の時間で、そして大切なのは最初で最良のものは自分のために取っておいて、そしてどうでもいいものを神様の前に捧げました。そのように聖書はアベルの捧げ物との対比を明確に比較しています。私たちの今日礼拝の態度をもう一度主の前に改めていただきましょう。私は主が主であるから礼拝します。アーメン。自分の都合によって礼拝するのではありません。そして最初で最良のものというのはどういうことかというと、最初が捧げてしまったら2番目は生まれるかどうかわからないということです。それでも主を第一として捧げるということであり、それが神様に近づく方法でした。しかしカインは自分自身、自分勝手な捧げ物を捧げました。神様を自分の都合の良いようには利用するけれども、絶対に神様には従いたくないという人間の誰しもの中にある自分勝手な思いです。そのような中においてユダの11章は、カインの行く道を、カインの道を行く者は呪われよと言われています。カインはそれでもアベルの捧げ物を妬みました。アベルが正しく行ったのに、自分が間違っていたことを悔い改める代わりに、アベルが正しく行ったことを妬んで、アベルを妬み、そしてこの主はひどく怒っているカインに対して哀れみの言葉を持って、なぜ怒っているのかといった時にも、彼は心固くなに、顔を伏せるというのはもう聞きたくないということです。もう神様、あなたの言うことなんか聞きたくないと、神様の悔い改めのチャンスを彼はわざわざ自分の意思で無視して、そして私は私のやりたい方法でやるから、私には構わないでください、主はカインに対して罪は戸口に立ってあなたを待ち伏せしている、あなたはそれを治めるべきであると宣言しているのに対し、それもまたしませんでした。神様が天地創造の初めに人に与えた特別な第一の使命は、地を支配せよという命令でした。そして特に男に対しては、男性に対してはこの権限を与えました。家庭もきちんと治めなさいというチャレンジを神様は御言葉全巻を通して与えています。第一テモテの2章の8節は言っています。男は怒ったり言い争ったりすることなく、いつでもどこでも清い手を挙げて祈るようにしなさい。これが聖書が求めている本来の男の姿です。主によって心を治められ、そして主に納められた心で家庭を、自分の持ち分を納めていく、それが主が願っていることです。でもカインはその語りかけも無視しました。そして自分の思い通りに、この妬みを持ち続けたので、妬みは怒りに、怒りは憎しみに、そして憎しみはいつしか殺人へとつながっていってしまいました。そしてついにカインは人類最初の殺人犯となってしまいました。かたくなな心、悔い改めるチャンスはありましたけども、顔を伏せて、もう聞きたくない、悔い改めませんでした。そしてあなたの弟はどこにいるのかと もうひとたび語りかけてください。皆さん、ここには神様の罪人に対する、かつての私たちに対する、今の私たちに対する罪を犯したとしてもなおも語りかけてくださる主の恵みと憐れみが記されています。罪を犯した、切って捨てるではなくて、なおもあなたの弟はどこにいるのか、その語りかけに対しても神はしらばっくれました。私は弟の番人なのでしょうか。そしてついに神様の呪いが宣言されたときに、神は恐れました。私の弟たちが私に復讐するでしょう。その時にも神様は特別な特別な恵みと憐れみを注がれました。罪人であり殺人犯であるカインに対して、あなたを殺す者は7倍の復讐を受ける、カインが危害を受けるなら私が7倍の復讐を持ってあなたを守る、それが罪を犯したカインに対する特別な神様からの憐れみでした。でもカインはその憐れみさえ振り切って主の前から去っていきました。主の前から去っていったということが、創世記の4章の16節のところに書かれてありますけれども、主の前から去るというのは簡単な言葉で書かれてありますけれども、これが私たちが主が一番願っておられる主の前にとどまり続けること、主の前に居続けること、主が一番願っておられることです。アブラムがアブラハムに名前を変えられたその時に、主はアブラハムに対して言われました。あなたは私の前を歩んで全き者であれ、私の前を歩み続けなさいと主は語られました。同じように主はカインにも願っていましたけれども、カインはそれを振り切って自分の思い通りに歩み始めていきました。カインは自分が悔い改めるのは嫌だったんです。でも正しく行ったアベルを憎しみ、そして絶対に許せなかったんです。それゆえに彼自身は、自分自身、思い通りに歩んでいく、そのような歩みとなってしまいました。そのことは私たちのことです。私たちがかつて歩んでいたその歩みが、エペソ書の、2章のところに書いてあります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。その死の前を去ったカインがしたことが次のところに出てまいります。創世記の方に戻りたいと思いますが、4章の16節のところから御言葉を見てまいりましょう。創世記4章の16節、それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。カインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんでその町にエノクという名を付けた。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシェルが生まれ、メトシェルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。このように書かれてあります。このカタカナがたくさん出てくるところですけれども、神様は神様の、カインは神様の憐れみにもよらず、主の前から去って、地上をさまよい歩くさすらい人、放浪者という名前の、という意味がある、ノデという場所に町を建てました。ノデというのは、さすらい人、放浪者という、町です。まさに彼は、前回学びましたように、旅人、ではなくて放浪者となってしまいました。カインはここに神様の排除した自分自身を中心とする町を建てました。カインの子供の名前はイラデという名前です。シティボーイ、都会人という名前です。自分シティボーイだと思う人、地方には住めないと思う人、間違えても自分の子供にはイラデという名前をつけないでください。こういう名前はなんて言うんですか、イランデっていう名前、 全然違いましたけど、都会人、どういうことかというと、神がいなくても自分の手で町を作ることができるというバベルの塔につながっていく考え方です。イラで私たちで町を作ろうという意味です。そしてその子供はメフィアエル、神から命を得たという意味です。神から命を得た。でもその命はどういうことかというと、神は私に都合の良い神様ですという意味です。神様は私の都合に応えてくださる方です。都合の良い捧げ物を捧げます。悔い改めたくないことは悔い改めたくないです。自分の都合によって、それがメフィアエルという意味です。そして、その次はメトシェール、これは神のようになるという意味です。善悪を犯した人が神のようになれるというそのもの、それがメトフェールという名前です。そしてこのことを知る中で、本当に神様は御言葉を通して、特にヘブル語において、神様は何一つ無駄なことを語っておられないなということを知るんですけれども、その子供として生まれてくるレメクは並外れて強いものという意味です。レメク、並外れて強いもの、どういうメッセージがそこにあるかというのは、都市が象徴するものは、神様なんかいなくても自分たちの手で町を作れるよ、人間の力と知恵を合わせれば私たちは神様がいなくても大抵のことはできるよ、という目に見える物質主義的な世界です。そして自分の都合の良い時だけ神様を礼拝します。そして神はいないので、自分が神のようになり、そしてまたレメク、並外れて強いものがその都市を支配するようになります。弱いものはそこでは排除されていきます。そして都市には犯罪者が隠れ住むことができるようになります。地方では人の目についてしまいますけれども、都会で隠れることができる、たくさん人がいれば、そしてそのような人が作った、神を排除した町の中では、私なんか一人これぐらいのことをしたとしても大したことがない。私が、社会人時代から結婚まで暮らしたアパートは本当に安いアパートだったので、隣の声が聞こえてきました。隣の人は悪いことをしていた人でした。その電話の声が聞こえてくるんですね。そしてレメクではないですけど、奥さんに怒鳴りつけてる声が聞こえるんですけども、本当に悪いことをして東京に逃げ隠れている人でした。そのような都会にはそのような特徴があります。それが罪を犯したカインの子孫が築いていった神なしの社会です。そしてそのような中において、ここで、ヤバルは家畜を飼う者、ユバルは竹ごとと笛と奏でる者、そしてトバルは青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋さんであったと書いてありますけれども、一見素晴らしそうに見えます。そして神様が作られたものは全て素晴らしいものです。でもその羊、牧畜で羊、牛、もともと誰のものでしょうか。そして第一に誰に捧げられるものでしょうか。神のものです。神に捧げられるものは、神様いない世界の中において自分の財産となっていきました。盾事と笛は、本来音楽をお受けになるただ唯一の方は誰でしょうか。主だけです。ところがあなたってすごい、そんな音楽できるの、という人からの称賛を自分が受けたいためのものと音楽は変わっていきました。そして鍛冶屋さん、そんなものが、そんな便利なものが神様いなくてもできるんだ、という称賛を得るために、そしてそれで経済が築かれていくために、どんどん便利なものが出来上がっていきました。そのような結果の中に私たちは入れられています。そして今私たちが生かされているこの社会の中においては、2013年アジア全域において、アジア全域の地価上昇率が一番高かったのは、私たちの教団のアジアの本部があり進学校があるフィリピンのマニラ、マカティでした。日本で言えば銀座のような場所です。今世界各国において先進国と後進国と言われるような言い方で問題が定義されてきましたけれども、多くの人々は、社会学者の人たちは言います。問題は 都市と地方の問題であって国レベルの違いではない。それはそのところに行った人であるならば、その都市の繁栄を見て誰でも分かるところです。そのような都市が抱えている問題、神様なくても自分たちの力で何でもできるという、そのような時代の中に私たちは生かされています。今日私たちはこの後御国プロジェクトのために一緒に祈ります。このような都市に置かれて、ますます私たちには祈りが必要とされています。この教会はただただ主御自身の皆の栄光のために生徒たちの祈りを通して与えられた教会と建物です。多くの祈りが捧げられ、多くの捧げ物と犠牲がありました。でもこれは祈りの結果です。都市の中に生かされている中で、私たちは大抵のことは自分たちでできるという錯覚の中に生かされています。でもそれは聖書の最初から書かれてある通り、罪の結果である。そして私たちは知っています。お城の跡を私たちはよく訪ねます。お城、それはかつての都市という意味です。そこにはもう都市はありません。城壁しか残っていない、そのような場所がたくさんあります。人は神様なしで自分たちの町を建てようと自分たちを誇りますけれども、神様はそれを喜ばれません。そのようなところには神様の臨在は長くはとどまりません。そのようなことが神なしの社会形成。そしてレメクは二人の妻を娶りました。一夫多妻制の始まりです。聖書は一夫多妻制を教えてるんでしょう。いや、よく見てください。その一夫多妻制を取り入れたがゆえに、信仰の父アブラハムでさえその一番の痛みは妻を二人迎えたこととなってしまいました。聖書は一夫多妻を教えてはいません。一夫多妻は罪を犯した人間の自己中心の結果です。そして聖書は創世記の初めから父や母を離れ二人は一体となると宣言しています。でもレメクは並外れて強い力で妻二人を従えました。23節のところには、アダとツラよ、私の声を聞け、レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。本当は愛によって導かなければならないのに力で支配しました。そして自分の暴力で、その暴言で二人の妻を支配させようとしました。それが罪の結果です。そしてその、レメクが奥さんたちに言っているのは何か。24節、カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。何を言ってるかというと、カインを守るために、カインの憐れみのために、神様がカインに7倍の復讐があればレメク、私は77倍、それも神様じゃない、私に傷つける者がいるんだったら私は77倍、生涯その人を許さない。これがレメクの宣言です。私を傷つける人がいるんだったら私は生涯絶対その人を許さない。それがレメクの宣言です。そして、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。その前に、私の受けた傷のためには一人の人、私の受けた傷のためには一人の人、若者を殺したというのは程度問題なんですけども、一人の人が死ぬこと、そして私にかすり傷程度の傷さえつけるならば私は絶対に許さない。罪の世界の中に生きている私たち、私自身のことを礼拝の冒頭に申し上げました。私の姿です。私を傷つけたのはお母さんだ、絶対に許さない。大概その怒りは、その傷を受けるのは一番近い人です。そしてそのようなことのゆえにそれを保ち続けて、そして77倍ですから生涯その傷を、怒りを、そしてそのまま放置しておくので、それが憎しみとなって、そしてそれが殺人へとつながっていく。これが罪の世界の正体です。このような復讐の文化の中において、今日私自身のことを申し上げましたので、今日ここにいる誰のことも言っているつもりはありません。この社会は、私が傷ついたといえば何でも通る社会になりつつあります。そして その私を傷つけた両親が悪い、学校が悪い、社会が悪い、そしてこんな私を傷つけた私を生涯みんなでお世話してくれて当然だという、そして本当は弱いはずなのにレメクです、波外れて強い人になります。弱いように見えるけれども、周りをその傷を受けたということを通して周りを支配していく、そのような力がその復讐の心の中にはあります。今日でも私たちには恵みの福音が伝えられています。今日私たちは私たちの心の中にあるものを主の御言葉によって差し通され、そして今日私たちに与えられている特別な神様からの恵みのご計画の中に、今日ここに集められた全ての方々が力強いイエス・キリストの十字架の贖いのご計画の中で呼ばれていることを心から感謝しようではありませんか。3番目、アベルの捧げ物とエノシュの祈り。ここから神の国が復興していきました。ここから神様ご自身のご計画は、この罪ゆえに始まったサタンの支配の中にあって、この支配が強くなれば強くなっていく、その中にあって、神様は神様ご自身のご計画を小さいけれども確実に始めてくださいました。アベルは正しく行って捧げ物を主の前に捧げました。アベルの何が正しかったのか。イエス・キリスト、イエス・キリストだけが正しいお方です。イエス・キリストの正しい行いということよりも、イエス・キリスト自身だけが正しいお方なのです。アベルは羊を捧げました。最初で最良の羊でした。アベルが捧げた捧げ物はイエス・キリストご自身でした。イエス・キリストは最初で最良の捧げ物です。このお方が捧げられたことを通して、神が一番喜ばれる捧げ物が捧げられることを通して、主ご自身は栄光を受けてくださいました。そして罪を持てる人々の中に罪の許しが贖われました。許しが与えられました。今日私たちもこのイエス・キリストを通して、この父なる神様に、私を通してでなければ誰一人父のもとに行くことはできません。イエス様が私たちのために成し遂げてくださった十字架の贖い、子羊の血だけによって私たちは贖い救い出されています。この恵みを心から感謝いたします。イエス様はバプテスマのヨハネが洗礼を施そうとするときに、イエス様は言われました。バプテスマのヨハネに洗礼を施してもらいたい。バプテスマのヨハネは言いました。私があなたに洗礼を施す資格はありません。私は人間で、あなたは神の御子です。でもイエス様は言われました。すべての正しいことを行うのは私にふさわしいことである。ただ一人の正しい捧げ物はイエス・キリストだけです。イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪をあがなってくださったことを心から感謝いたします。この捧げ物を通して私たちは大胆に御座に近づくことができます。そして今日賛美しましたように、このイエス・キリストを通して全てのサタンの悪しき働きは打ち砕かれています。アーメン。この恵みの中に私たちは闇の中から光の中に導き入れられていること、ヘブル書12章の24節、新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。今創世記のアベルの時代から本当にイエス・キリストの十字架の贖いの完成の時代に私たちは近づいています。目を覚まそうではありませんか。そしてこのイエス様の十字架を、その流された血をますます仰いでいこうではありませんか。このお方を通してだけ私たちは主に近づくこと、礼拝することが許されています。アーメン。この恵みを心から感謝いたします。だからこそこのイエス様の十字架の血を仰いで、そして罪、私たちの罪が恵みと憐れみによって罪許された人は妬みから解放されていきます。そして自分と違うという人はいるかもしれませんけれども、憎む人はもういなくなります。主ご自身の十字架の勝利が私たちのただ中にもたらされるからです。イエス様はその十字架の上において、すべての神との贖いの御業を、そして私たちの間にあるところのすべての敵意を 取り去ってくださったお方です。だからこそイエス様にあって私たちに勝利がもたらされていきます。もう一つ、エノシュが祈りを捧げました。このアベルが殺され、カインは殺人者となってしまい、主の前から去った時に神様は節を与えてくださいました。節は土台という意味です。神様はもう一度救いの土台を、神の国の土台を据えると神ご自身が宣言してくださいました。御国は自分では作り上げることはできません。主がその土台を据えてくださるお方です。主が家を建ててくださるのでなければ建てる者の働きは虚しいのです。主よ、あなたが私たちの土台となってください。節に子供が生まれました。エノシュ、エノシュとは弱い者という意味です。レメク、並外れて強い者のようにみんななりたいと願っているかもしれません。そしてそのようなところでは、弱い者は敗北者として退けられるかもしれません。でも神様はエノシュ、弱い者、この世代の中において、この名前が与えられた世代の中において、私は弱い者ですと主の前に認める人々を通して、主ご自身の恵みと憐れみの技を、そしてまた神の国をもう一度立て上げてくださったことを心から感謝いたします。皆さん、今日私たちは罪と死の中に死んでいたものです。そして騙されていたものです。しかし主は私たちを十字架の贖いによって、今日完全に闇の中から光の中に招いてくださいました。そしてこのお方は今日もいよいよ明確にご自身を私たちに御言葉を通し、御霊によって私たちを教えてくださるお方です。そして私たちに与えられたこの地上の使命がどれほど素晴らしいものであるかということを、主は今日私たち一人一人に、そしてこの教会に教えてくださいます。一緒に求めていこうではありませんか。この恵みの中でエノシュが祈り始めましたけれども、エノシュは自分が弱いものというだけではなくて、その創世記4章の26節のところを見ると、もう一つ大切な神の民の原則が記されています。それはその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。エノシュの世代の人々です。一人ではなくて二人三人、私の名によって集まるところに、そこに私もいると言われた同じ主が人々の祈りを通して働いてくださいます。教会は祈りの家です。祈らずして私たちのミニストリーはありません。祈らずして教会は立ちません。このすべての働きは主のものです。だからこそ祈り、主を主の主として崇めることです。お願い事の前に、主よ、あなたは私の主です、あなたが私の神です、お願い事もたくさんあるでしょう。でももう一つは、主よ、あなたの御声を聞かせてください。これが祈りです。そのような祈り手を私たちの教会にこのようにして主が集めてくださっていることを心から主に感謝いたします。共に祈らせていただこうではありませんか。そして招きのところを一緒に朗読ください。一緒にお読みしましょう。あなたはって書きましたけども、私はと一緒に受け止めましょう。三、はい。私はキリストによりサタンの国から救い出され、取りなしの祈りを通して神のご支配をこの地にもたらし、他の人を祝福するという地上で最高の使命に生きています。アーメン。もう一度メモを取っている方もおられるので、写メで取ってくださっても構いませんけども、私はもう一度読みましょう。さん、はい。私はキリストによりサタンの国から贖い出す、救い出され、取りなしの祈りを通して神の支配をこの地にもたらし、他の人を祝福するという地上で最高の使命に生きています。アーメン。主に栄光がありますように。最後にご一緒に、この後御国プロジェクトのために世代を超えて一緒に祈りたいので、マタイの福音書6章、そのことを主は私たちに願い、私たちを特別な救いの中に導いてくださって、そして私たちを この祈りを祈るようにと招いてくださいました。マタイの福音書6章の9節から13節、ご一緒にご起立の上、スクリーンに映し出される御言葉を朗読し、その後賛美チームに賛美を導いていただきましょう。それではマタイの福音書6章9節から13節3、はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。私たちは本来カインが祈るべきであった、祈ってほしいと願っていたその祈りを、主の特別な恵みと憐れみの中で祈ることが許されています。私たちは今主の前に本当に弱いものであるということを、またいろいろなことを通して自分の内側を見るときにそれを教えられます。しかしそのときに私たちには、主ご自身が贖いを成し遂げてくださった主が座にあって取りなしていてくださる私たちの大祭司がおられることを同時に知るのです。今日私たちは目を上げて、そして絵の主、弱い者とされていることを覚え、そして主ご自身の御力がこの地に注がれることを共に祈ろうではありませんか。強い者は自分の力を誇ります。でも弱い者は主にあって誇ります。主の力が豊かに注がれますように、ご一緒に賛美してまいりましょう。